強いメッセージがあったんでね、もう礼拝いいかなって感じもしながらプレゼントも配っちゃったしですね、そういう感じにしてる方はいらっしゃるかもしれませんが、改めてですね、今読んでいただいた御言葉の中からのクリスマスのメッセージを、皆さんにお伝えしたいというふうに思います。このところまでですね、今私たちはクリスマスにまつわる御言葉をこう順を追って、共に聞いてきました。で、世界で最初のクリスマスの物語ですよね。そこにはさまざまな人物たちが、聖書の中に登場するわけですけれども、実は共通して言えることがあって、これらの人の多くがですね、天使から同じ内容の言葉メッセージをいただいてるんですね。もうお気づきの方も多いと思うんですけど、イエス様の母マリアは、イエス様の母マリアは突然の天使の登場に戸惑っていますと、天使からこう言われた。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けます。まあ、いわゆるこれマリアへの受胎告知と言われるね、有名な言葉の一つですよね。一方、マリアの言い名付けであったヨセフはですね、マリアが聖霊によって身ごもっているということが分かると不安になった。それが世間に知られる前に密かに離縁しようといろいろ思い巡らしていたわけですが、そんな孤独の夜にですね、夢の中で天使が現れてこう告げた。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。さらに羊飼いたちもですね、羊の群れの4番をしていたわけなんですが、真っ暗闇の夜空に突然神様の栄光が表されたね、インエクセルシスデイオってね、あそこでありますけど、あの箇所ですよね。その時彼らは非常に恐れた。まあそうですよね、突然ね、天使が現れてわーっと光でびっくりしたってことですけれども、恐れたってことですが、まあそんな動揺の中にあった彼らに向かって、やはり天使が現れてこう言いました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。救い主の誕生の知らせがですね、こうして伝えられたわけですね。恐れるな、これがクリスマスのメッセージの最初の言葉であって、同時にクリスマスのメッセージの全体そのものでもあるのだとね、ある一人の神学者が言っていました。なるほどと思いますが、恐れるな、今この瞬間皆さんが、私たちがこのことを正しく聞き取って受け入れて理解することができるならば、どんなに素晴らしいことかと思いますね。というのは、恐れることがたくさん日常の歩みの中であるからですよね。教会を訪れて来られる方々の中には、さまざまな人生の中で真理を求めて救いを求めて、やがてイエス・キリストとの出会いを経験し、信じて救われるという体験をする方がおられます。皆さんもそうかもしれませんね。それこそが本当の意味でのクリスマスということなんですね。救い主を迎える、救い主を迎えて信じて礼拝する、これがクリスマスの意味ですね。しかしそれは必ずしもそういう人々にとってはいわゆるこう良い状況、順調にいっている時に起こるんじゃない。むしろ大半の人々がですね、人生における試練とか、頭を抱えてしまうような苦しみの中で一つの光を見出すんだろうと思いますね。自分の道を見失いかけた時、弱さに打ちひしがれた時、神様から恐れるなという力強い御声で励まされる経験をするわけです。私たちはその救い主と明確に出会うまで、この地上の旅路の中でイエス様を探し求め、時には見失ったりする時もあるんじゃないかと思いますね。実は先ほど読まれた、聖句の中の一つに、マタイによる福音書の第2章というところに登場する、占星術の、東方からやってきたね、占星術の学者たちっていうのが出てきますが、彼らもまたイエス様を探し求めて旅を始めたわけですが、しかし途中で見失ったりした人たちでもあったんですね。またこの学者たちには、はるばる長い期間を旅していたにもかかわらずですね、他の登場人物たちのように天使が現れてね、恐れるなってね、旅をまっすぐ続けて大丈夫だという、そういう言葉も全くなかったんですね。あるいは天使が現れてね、こっちに行けば救い主会えるぞってね、ナビゲートしてくれたかっていうと、そういうのも全くなかったんですね。 そういうことを考えると彼らは救い主と出会うまでにはどれほど心細い思いをしたか、したことかと思うんですね。しかしどのような状況においても救い主を切に求め歩む者に神様は必ずご自身を表してください。そしてこのクリスマスの物語はそういうことを明確に私たちに伝えているメッセージだということです。ここにおられる皆さんにぜひ今日そのことを知ってもらいたい。あなたに神様は呼びかけていらっしゃるということです。俺に関係ない、私に興味ない、そういうことじゃなくてあなたに神様が呼びかけていてくださるということですね。恐れるな。このここに登場する占星術の学者たち、これはですね、当時この当時ですね、非常に天文学っていうのが盛んに行われていた時代があったようで、その地方のいわゆるインテリ学者といったらいいんでしょうかね、そういう人々の、そういう人々であったろうと言われています。いわゆる上層階級の人たちでもあったということですね。当時は天文学や占星術が盛んに行われていたわけなんですが、そして同時に救い主が誕生するときにはそれを知らせる星が出現するだろうという言い伝えがですね、その地方に伝わっていたというんですね。なんでそんなことが伝わったかというと、バビロン捕囚以来ですね、ユダヤ人が世界中にこう散らばっていって、ユダヤ人を通して聖書の教えが伝えられていったんですね。その聖書の教えの中に救い主メシアが来るんだということが約束されていた、そういう話が東方の国々の人々にも伝わっていったということですね。ですからこの学者たちが星を見た時にね、おお、ついに救い主が来たぞってね、判断したのは決してね、突拍子もないことを突然思いついたってことじゃないんです。前からそのことを知っていたし、探していたし、待ち望んでいたってことですね。そういうわけで彼らはそこから旅に出ていったってことですね。今の私たちならどうでしょう、遠方へ旅行する、旅行最近もした、解禁されましたからね、旅行した人も多いと思うんですけど、車で行くとすればまずカーナビ設定するでしょうね、必ずね、そういう便利なものがあります。また宿泊施設などもね、おそらくインターネットか何かで探して一番近いとこ、便利なとこ、良さそうなところを選ぶっていうのが普通じゃないかと思いますね。しかしもちろんこの当時は、この聖書の中の当時はそんな便利なものは何もありませんから、学者たちは星だけを頼りに、救い主の誕生を信じて、とにもかくにも旅に出たってことですよね。具体的な目的地、どこどこの町にということも彼らは知らなかったんですね。わからないんですね。そこでどんなことが待っているかも知らないまま、それでも救い主に出会えるということを信じて夢見て彼らは旅に出た。もしそれが日本であるならばどうでしょうね。世界の救い主がおられると聞くと、まずどこを探すでしょうね。多分やっぱり都の東京かなってね、多くの人が思うかもしれませんよね。同じように占星術の学者たちも、救い主はきっと、イスラエルで生まれるってことは知ってたんでしょうけど、イスラエルといったらやっぱり都のエルサレムだろうってね、考えたんだと思うんですね。しかもエルサレムであるとしたら、救い主、王なる救い主が生まれるんだから、そのお方がいるとしたら王宮、宮殿にいるに違いない。そう考えて彼らは真っ先にイスラエルに来て、エルサレムに行って王様のところに聞きに行ったわけですよね。彼らは長い旅の途中、エルサレムでの光景をいろいろと想像しながら、楽しみにしながら歩いていたんじゃないかと思うんですね。エルサレムの市街の商店街にはね、救い主ご誕生セールみたいなね、横断幕がこうかかってですね、みんなが大騒ぎしているような、そんなイメージも浮かべたかもしれませんし、あるいは世界から、ユダヤから世界の王様が誕生というね、号外がね、今で言えばこう人々に配られますよね。オリンピックでも何でも、優勝すればすぐにそういうのが配られますが、そんな様子も、今で言えば思い浮かべていたかもしれません。生まれたばかりの救い主がそこにおられることだけじゃなくて、それを心から喜び祝う、そういう人々の光景が彼らの想像の中では広がっていたに違いないと思うんですね。だって自分たちもそこにわざわざ会いに行ってるわけですからね。そこの土地の人たちはどんなに喜んだかってことですね。しかしこの学者たちの期待は、いともあっさりと裏切られてしまった。エルサレムの宮殿には救い主はいなかったんですね。実はこれが、実はこの物語にとっての大事なところでもあるんです。この事実の中にこそ神様からの隠された意味と目的があると言ってもいいでしょうかね。聖書をよく読んでみますと、 最初に光った星、学者たちが見つけた星はそのままずっと光り続けたわけじゃなくて、なんとなく読んでるとね、一旦姿を消してその後9節のところで再登場するように読めるんですね。彼らがエルサレムに行ってる間は、あるいは行こうとしてした時からなんとなく見えなくなった、そんな風にも読めるんですね。最初に学者たちが見つけた星がそのまま光り続けて、まっすぐに救い主のもとへとナビゲートしていくでさえすればですね、まあ宮殿に行く必要はなかったはずですよね。なぜ星は途中で消えたんだろうか。言い方を変えると、なぜ彼らを回り道させたんだろうか。私たちも自分自身の歩みを振り返ってみますとね、そんな風に思う時ないでしょうかね。なんであんなことになっちゃったんだろう、なんで自分はあの時こんな風に迷ったんだろう、どうしてこんな出来事が起こるんだろう、なぜ神様は私たちをまっすぐに導いてくれないんだろう。全く無駄な時間の積み重ねのような回り道が一体何のために必要だったんだろうか。そんな疑問、そんな後悔の思いが心の中をぐるぐると巡って、人と比べてね、ああ自分の歩みはなんと遅いんだろうか、なんと遠回りしちゃったんだろうか、失敗や挫折の多い自分に嫌気がさす、そんな時もあるんじゃないかと思いますよね。その理由は人それぞれにあるんだと思いますが、まあ、しかし神様からすると、もしかしたら学者たちがイエス様に出会う前にこのエルサレムと宮殿での出来事に遭遇するということが必要不可欠であったのではないかとも考えられるんですね。仮にですよ、もし彼らがまっすぐにイエス様のところにたどり着いていたとしたらどうだと思いますか。エルサレムに行かず宮殿にも行かず、まっすぐにイエス様のところにですね、たどり着いたとしたらどうだったろうか。もしかしたらベツレヘムの家畜小屋で若くて、貧しい夫婦のもとに生まれた赤ちゃんを見てもね、これが救い主かってね、これが世界の王なのと彼らはもしかしたら疑問を抱いて、イエス様を救い主として受け止めることはできなかった可能性もあるんじゃないかと。一体彼らがエルサレムで見た光景とは何だったんだろうか。彼らが都で見聞きしたもの、それは彼らの想像していたものとはかけ離れたものだったわけですね。いわゆる神々しい、もう神の子と言えるようなイメージするような、そういう赤ちゃんは宮殿にもいなかったし、エルサレムのどこを探してもいませんでした。またユダヤ人の王が生まれたというビッグニュースにね、対してですね、人々はどうしたかというと、3節にこう書いてますね。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様である。皆さん、これ、ね、ちょっと説明がいりますよね。なんでヘロデ王様が不安を抱く必要があったんだろう。それはユダヤの王が生まれたっていう知らせなので、ユダヤの王は俺だ、俺に代わって新しい王が生まれた、そういう不安ですよね。自分の地位、自分の立場が失われるかもしれないという、そういう不安ですね。実際このヘロデ王という人はそういう不安にいつも駆られていた人のようでですね、自分の家族ですらそういうことのために殺すようなこともした、そういう人なんですね。猜疑心が非常に強い人ですね。じゃあ一方でエルサレムの人々も皆同様であったと言いますが、エルサレムの人々はなぜ不安になったのか。新しい王が生まれたということで、もしかしたら社会が不安になるかもしれない、不安定になるかもしれません。当時はローマ帝国によってユダヤの民はこう支配されていたんですね。そういう意味では非常に苦しい状況にあったんですが、苦しみながらもまあなんとか普通の生活をしていたわけです。その普通の生活を乱されたくない、私は私の生活をしていきたい、人生私の思うように生きていきたい、そんな思いもあったかもしれませんね。そんなところに新しい王が生まれた、救い主が生まれた、それはとんでもない社会不安が起こるかもしれない、まあそういう不安に見舞われたと考えてもいいんじゃないかと思いますよね。自分たちの暮らしが、大きく変わってしまうかもしれないという不安ですね。ですからヘロデ王もエルサレムの人々もみんな動揺した。さらにはエルサレムの祭司長たちや律法学者たち、いわゆる宗教者たちですね、彼らもメシアがベツレヘムに生まれるってことを知っていたにもかかわらず拝みに行こうともしない、もうこうなるとどうしようもないですよね。これがエルサレムでこの学者たちが直面した光景だったわけです。そこには救い主誕生を歓迎する心はないし、ただ自分の地位や立場を守ることに必死な王様の、まあ、保身の姿ですね。 また指導者たちの不信仰で無関心な姿、さらには変化を恐れて目の前の偽りの平和にしがみつく人々の自己中心があるだけだったって。それが当時のエルサレムの実態であり、これはまさしく実は聖書が示す罪の中にある人間の姿そのものということができるんじゃないかと思います。それは実は今を生きる私たちの姿でもあるということですね。遠い東の国からはるばるやってきたのに、自分たちのこれまでの旅の努力は一体何だったんだろうかって、学者たちはエルサレムの状況を見てがっかりきたかもしれませんね。もう東の国に帰ろうってね、ごね出す人もいたかもしれません。いてもおかしくないような、そういう状態だった。まあ、私たちも時にこの学者たちのように神様を見失って、目的地から大きく外れたような回り道をした時に、失望や落胆や後悔に見舞われることがあるんじゃないかと思います。これまで求めていたものが得られなかった。ここにあると思ってここまで来たのにそれはなかった。がっかり来てしまう。投げ出したくなってしまうという思いですね。まあ、ここでもう一度聖書に戻りたいと思うんですが、9節を見ますと、そこで再び星が輝き出しているんですね。聞くドラマ聖書っていうアプリがあるんですけどね、2017っていうので聞いてみるとね、そこでキラーって音がするんですね。面白いんですよ。聖書には書いてないんですよ。それ音が効果音がするんですけど、そこからまさにキラッともう一回輝き出したって、そういう感じですね。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所に止まったって書いてあるんですね。ああ、やっぱり間違いじゃなかったんだ。救い主は確かに誕生されたんだ。彼らの心の内に再び希望が、あるいは喜びが取り戻された、その瞬間ですね。神様は私たちにとって何が本当に大切なものか、何が真理なのかを見出すことができる最も良いタイミングで私たちを最善の道に導いてくれる。ここで再び輝き出した星が彼らの失望を希望に、落胆を喜びに変えたわけですね。まあ、そこに至るまで随分と回り道をしましたが、神様はその回り道を通して彼らに大切なことを学ばせてくださったってことです。学者たちが最終的に導かれた場所、それはベツレヘムという片田舎なんですね。エルサレムとは全然違う田舎です。その民家の家畜小屋に彼らは導かれた。そしてそこには若い母親マリアと会話桶の中に寝かされている幼子イエスがいたわけですね。それを見た時、学者たちは全く疑問に思うどころか、その幼子を見てひれ伏して拝んだ。皆さん、これもね、考えてみれば不思議なことですよね。赤ちゃんですよ。生まれたばっかりの赤ちゃん見て、ああ、救い主だって、ひれ伏すかって。普通あんまりしないでしょうね。かわいいっていうのはあるかもしれませんけどね。でも彼らはそう信じたんですね。それが分かったんですね。そして、宝の箱を開けて黄金乳鏡を持つ役を差し出した。母親の手を借りなければ何もできない無力な幼子として来られた神様、神の子。学者たちは星によって導かれたその救い主がこの幼子イエスなのだという知らせを目の当たりにしたわけですね。そしてそのまま信じてキリストを拝んだ。それによってその時彼らの価値観がガラッと180度転換した。それまで考えていた世界観、それまで考えた価値観というのがガラッと転換してしまったと言っても間違いないと。すなわち救い主とは武力とか権威をまとってこの世を支配して人を導くような方ではなかったということです。豪華絢爛な宮殿ではなくて、誰もが恐れることなく訪れることのできる貧しい民家を住まいとして選ばれた。誰もが安心して近づいて声をかけたくなるほど可愛い幼子の姿でイエス様は来てください。ここには隠された意味がある。大事なことですね。上から下へ、町の中心から田舎の村へ、豪華なベッドではなくて貝羽桶の中へ、社会の頂点ではなく底辺へ、自らを低くして私たちのもとへと来てくださった神の御子、これが救い主なんですね。なんと温かく、そして優しさに満ちた救い主の知らせだかと思いますね。 私たちと同じように小さいもの、弱さを知る者として共に笑い共に泣いてくださる神様、そのようにして私たちと共におられる、これをインマヌエルと言いますけど、インマヌエルの神として来られた救い主、それがイエス・キリストです。ガシャたちはそのキリストの御前にひれ伏して、これこそ誠の救い主、世界の王だと心からの喜びにあふれて礼拝を捧げたんですね。これがクリスマス、最初のクリスマスの日に起こった出来事の一つだということですね。全てが順調にいくことよりも回り道したからこそ、学者たちにとってこの救いの真理が分かった時の喜びはおそらく計り知れないほど深い大きなものだったんじゃないかと思います。まっすぐにたどり着いたのでは分からない、神様ならではの真理への導きがこの回り道にはあったと言っていいと思いますね。それは主にあって豊かな回り道ということができるんじゃないかと思います。先生術の学者たちはこの旅の途中、それも回り道の中に心の変化、人生観、価値観の変化が起こった、それを体験した。それは世界の王とはこうあるべきだっていう、いわゆるこの世的な価値観ではなくてですね、本当に人の常識から離れ、神様が示してくださる誠の救い主へと導かれる信仰の体験となったといって間違いないんだろうと思いますね。まあ、私たちは実に救い主との出会いに至るまで、いや出会ってからもそうかもしれませんけれども、自分の歩みに挫折したり、弱さや罪に直面して押しつぶされそうになる時があるんじゃないかと思います。まあ、しかしそのような出来事のただ中に、神様は特別な介入を持って私たちの行く道を照らしてくださる。まあ、混沌としたこの時代、まさにいろんなことが起こっています。この先どうなるんだろうかって誰も明らかなことは言えない、そういう時代になってますよね。何が真実で何が確かなことなのか、つまり真理がどこにあるのか、多くの人々が戸惑い迷うこの時代の中にあって、私たちはこの聖書に示された道がある、この道をしっかりと掴んで離れることなく、救い主イエス・キリストを信じ待ち望む、その歩みの中にですね、しっかりとまっすぐに歩み続けていきたいと思うんですね。今日はそのイエス様の誕生を祝うクリスマスの日です。キリストを心から喜び迎えたいと思います。改めてクリスマスおめでとうございます。一言祈ります。